はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はラブライフについて話したいと思います。
はい。
この映画は2022年制作の日本映画で123分ですね、G ですね。
はい。
で、監督が深田浩二さんで、脚本も同じですね、
うんうん、
で、映画のところの説明を読むと、淵に立つでカンヌ国際映画社映画祭ある視点部門の審査員賞を受賞するなど国際的に高い評価を得ている深田浩二監督が木村文乃を主演に迎えて描く人間ドラマということですね。まあちょっともうちょっと説明すると、ミュージシャンの山、矢野明子が1991年に発表したアルバム、うん、ラブライフに収録された同名曲楽曲をモチーフに愛と人生に向き合う夫婦の物語を描いたということですね。
はい。
はい。ではこの感想を時計さんからお願いします。
はい。全体的な感想で言うと良かったなっていう感じですね。はい。はい、
うん。
で、まあ見終わって、まあ、いろいろな話ができる、まあ余白が多い作品なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
はい。
はい。まあラブライフっていうぐらいですから、
うん。
まあ人生に関する話でもありますし、
はい。
まあ、まあ、そのまんまですけど、愛に関する話でもあると思いますので、
うん。
まあ、本質的なというかね、
うん。
いろんな語り口があるかなっていうふうに思いますけど、
はい。
良かった点いくつか挙げたいと思いますけど、まず、まあ、深田監督の作品ということで、
うん。
その、この作品を見ると、この作品に出てくる人たちが、みんな本心を隠しているように見えたんですね。
うん。
なかなか本心を言わないというか。
はい。
そういう人間関係を続けている人たちの、こう、なんというかな、綱渡りのような関係というか。
うん。
そういう頼りなさみたいなのですよね。
うん。
危なっかしさみたいな。そういうものを実にうまく描いているなっていうふうに改めて僕は思いました。
うん。
で、これは、まあ他の前作というか前の作品で言うと本気の印とか、横顔もよく考えたらそうだったなっていうふうに思いましたし、
うん、
だから深田監督はこういうのやっぱ得意というかね、
うん、
上手だなっていうふうに思いましたね、
うん。
で、例えば、順番にキャラクターはどういうキャラクターだったかっていうのを見ていくと、主人公の、なんて読むんでしたっけ、この名前。下の名前。
太鼓ですか？
太鼓ってよかったでしたっけ？
多分太鼓だったと思うんですけど、違いましたよね。
まあ、太鼓というふうに読んでおきます。はい。多分そう、はい、そう読むしかないと思うんですけど、まあ、その、なかなか素を出さない人だっていうふうに僕は見てて思いましたね。
うん。
だから、夫婦であったり、まあ、旦那さんの両親が来たりとかしてても、素が見えてこないですし、で、息子が死んじゃうんですけど、息子の葬式でさえ、僕はあれ、まあ、泣くシーンがあるじゃないですか。
はい。
まあ、その、泣きの演技があんまり上手じゃなかったからっていうのも、もしかしたらあるかもしれないんですけど、
うん。
あれもなんか嘘っぽく見えてしまったんですね、
僕は、ね。殴られた後なんですか？
そうです、そうです。
わーわーない、言ってる時
に。うん、そうですね。
うん。
まあ、わからないですよ。ああいう風に泣く人ももちろんいるとは思いますけどね。ちょっと僕は違和感があったんですけど、うん、だから、まあそういう人なんだなっていうふうに思ったんですけど、
うん、
ただその、元夫ですよね、パクさんですよね。
うん、
彼といる時だけなんか素が出てる感じがして、
うん、
例えば一緒に入るわけじゃないですけど、そのお風呂のシーンですよね、うん。自分が浴槽に入って、パクさんに隣にいてもらうシーンとか、
はい。
あとは、ベランダで、その、両親が住んでた、部屋をパクさんに貸して、でなんか洗濯物を取り込んでるときに、なんかベランダでちょっとパクさんがお化けの真似するみたいなね、シーツをかぶって、うん。で、あそこでちょっとなんかふざけてるシーンとか、はい、あとは最後の方。
本気で笑ってる。
はいはいはい。
まあ、
唯一あそこぐらいだったと思うんですね。あとは、パクさんについていって、結婚式にね、一緒に、
うん、
一緒に参列するってことじゃないですけど、まあ、外で見てるところで、うん、ちょっと雨に打たれるシーンみたいなのがありますけど、このポスターイメージのところですけど、
はい。
なんか、曲に合わせて体を揺らしてる感じですよね。うん、顔は見えないんですけど、あそこのシーンとかが、まあ唯一、 素が出ているというか、本心というかね。
うん。
彼女の素が出ているシーンに見えましたね。
うん。
それ以外は本当になんか、もう素を出さない感じというかね。いや、にふに僕は思いましたけど、そういう感じでしたね。
うん。
で、一方、夫の二郎ですよね。
うん。
彼も、夫婦で会話してるシーン結構あるんですけど、
はい。
やっぱ本心を言ってない感じがするんですよね。
うん。
優しかったりとか、
うん。
彼女のことを心配したりとかね、いうことはあるんですけど、もちろん嘘を言ってるわけではないと思うんですけど、
はい。
なんかやっぱり、本当に思ってることは言わなくて、
うん。
なんだけど、パクさんと二人きりになるシーンがあるんですよね。
うん。
その時だけなんか、パクさんが聞こえてないっていうのは分かってて、
うん。
背中、後ろに、自分の後ろにパクさんがいて、背中越しに本音を言う、吐露するみたいなシーンがあったと思いますけど、
はい。
なんか、そこ、唯一、本当のこと言ってるのそこだけみたいな感じは、
うん。
しましたし、で、本音を出さないという意味で言えば、その最たるものがその二郎の母親だと思ったんですけど、僕は。
うん。
彼女、神のみすずさんですか。
はい。
いや、彼女の演技がものすごかったと僕は思うんですけど、
うん。
まあ、いい意味なんですけど、その、もう僕はもう、出てきた瞬間から、あ、ちょっとこの人、僕嫌いだなっていうか、苦手だなっていうか、
うん、
すごい病的なものを感じたんですけど、
うん、
もう息をするように思ってもいないようなことを言うんですよね。
うん、
つまり建前でできてるみたいな人で、
うん、
もちろん全部嘘ってことはないと思うんですけど、いや本当になんかすごく優しそうな おばあちゃんっていう感じはちょっとするシーンもあるんですけど、なんか、
うん
まあ、本当に思ってることは全然違ったりとかして、特に印象的だったなっていうか、ちょっとギョッとしたのは、まあ、あんまり、息子夫婦と、その両親は、うまくいってないというか、まあ、結婚を認める認めないみたいなね。
うん。
養子を認める認めないでしたっけね。なんかそういう、ちょっとまだ揉めててっていうようなところもあって、で、映画を見てる感じだと、最初は父親が、それにね、反対してるんじゃないかな、反対してるみたいな風に見えるんですけど、
うん。
僕はどっちかというと、実は母親が主人公のことを一番嫌ってたんじゃないかなみたいに僕は見えたんですね。
うん。
うん。実は。
うん。
というのが見えてちょっとゾッとしたというか、
うん。
いうところがあったりとか。まあ、あと、二郎の父親も、まあ、わかりやすいですけどね、彼は。黙っているというだけで、あんまり思ってること言わないっていう感じですし。う
ん、まあ、お母さんは多分、はい、お父さんの怒りを利用して、てるけど、
はいはいはい、
う
ん、
でもまあ丸くも収めたいし、
うん、
っていう感じですよね。だから最後なんか子供を早く産んでねみたいなこと言うじゃないですか。うん、
はい、
ね。だからまあ、
あれが本心ですよね。
でも本心ですね。あそこはだから本心で、うんうん、で止めてるのは一応止めてはいると思うんですけど、やっぱ仲良くやある程度やってほしいっていうのがあるから、うんうんうん、でもまあ 100% 賛同してるわけではもちろんないし、
うんうん
うん、はい。だからお父さんの怒りを利用してんだろうなっていうのは、
はいはいはい、
うん。
で、それを、で、今ちょっと思い出しましたけど、病院でね、
うん、
息子が亡くなって、病院でちょっと取り乱すシーンがありましたけど、はい、あそこでもちょっと実は、不意に本音が出ちゃうところがあって、
うん、
要するに息子の遺体を、アパートに、まあ、しばらく置いておくことに反対するっていうね、嫌だって思ってるってことですね、本当は。
うん、でお父さんはむしろ、何を言ってんだみたいな。
うん、そうそうそうそう。
だからお父さんってだからすごいこう、実直というか、なんですよね、
うんうん。
まあ役柄としては。うんう
ん、いや、だから一見お父さんの方が頑固で分からずやかと思いきや、うん、実は母親がすごく癖者だったというか、
まあ、
うんうん、本当に思ってることはこんな感じだったのかっていうの、ちょっと僕はあそこは怖かったですね、逆に。
うん、
うんすごく嫌いって僕は思いましたね。だから演技がすごい良かった、素晴らしいなって僕は思いましたけど。
うん
うん、はい。あと、元彼女とかね、出てきますけど。
はい。
うん。人も、まあ、あんまり好きじゃないんですけど。
あ、そうですか。
うん。なんか、本当はだから、二郎のことも、その奥さんのことも、まあ、憎んでる部分あるわけですよね。
はい。
だけど、なんともないふりをして生きているというか、まあ、一緒の、うん、職場で働いてるんですよね、確かね。
うん。
うん、なんか、それもなんか、うん、怖いというかね、本音を言わないでね。
うん、でまあ、あれはでも、ジローが悪くないですか？
まあ、もちろんそれはそうだと思うんですけどね。
うん。うん、
なんかその、
かわいそうだなって
、うん。確かにかわいそうなんですけど、なんか、逃げていっちゃう、走って逃げていっちゃうところとかね、嫌になってね。協力最初しようとしてたんですけどね。うん、
はい。
とか、まあ、あと、先ほども他の作品の話しましたけど、その、音楽もやっぱりちょっと煽ってくる部分があって、
うん、
不穏な音楽がちょっと、まあ、ホラー映画っていうほどでもないんですけど、
うん。
でも一種のホラーっぽさみたいなのちょっとあったりとかね、
うん。
するかなっていうふうに、はい。深田監督のちょっと特徴なのかなって思いましたね。
うん。
で、今まあ、散々その本心とかね、本音とかいう話をしてましたけど、で、この作品でやっぱり手話っていうのがすごく大事な要素かなって思って、
うん。
で、手話を使うっていうところが、もう相まってそのパクさんだけが、まあ誰に対しても本音を言っているように僕は思えたんですよね。
うん。
それはまあ、そのコミュニケーションの特徴なのかもしれないんですけど、
いわゆる。でも彼も嘘ついてたじゃないですか。
はい、まあ、まあ嘘はついてましたね、確かに。でも、なんだろう、思ってることはしっかり伝える人なのかなっていうのは、まあ、思い込みかもしれませんけど、僕の。
うん。
うん、ところはあって、その、本音かじゃないかっていうところよりも、その、やっぱり目を見て話すみたいなところが、やっぱり、この作品では、大事な点なのかなって思って、
うん、
途中から目を見て話すとか話さないとかね、いう話が出てくるんですけど、
うん、
手話というのは、目を見て話さないと基本的には成り立たないじゃないですか。
はい。
だから、パクさんは常に、相手のことを、ちゃんと見て、もしくはその、主人公とパクさんはお互いに目を見て手話をするわけですよね。
うん。
うん。それと、ジローと主人公の太鼓の会話は目を見て話してないみたいなね。普段、そういう風のが続いてたっていうところとかね。うん、いうのはやっぱり、こう対比としてすごくわかりやすかったなっていう風に思いましたね。
うん。
はい。で、それ今一つ目ですけど、まあ、本心みたいなね、話をしましたけど、もう一つこの映画ですごく良かったなと思ったのは、タイトルの出方ですね。
うん。最後の辺に。
最後にパッて出るね。
うん。
あそこで出るとは思わなかったんで。
うん。
で、だから目を見て、こっち見てって言うんですよね。
うん。
太鼓はね、確か。その瞬間に出るんですけど、すごく大事なところだなっていうふうに思いましたし。
うん。
あと細かいところいくつかありますけど、ロケ地もすごく良かったですね。
うん、
団地の感じ。
そうですね。団地。場所を利用してますね。
そうですね。そうそう。団地が並んでて、
うん、
ちょっと頑張れば声が届くというかね。
うん、
顔も判別できる
ん
です
ね。お母さんね。
そうそう、うん。で、階段も大事ですね、多分ね。階段があって。
大事ですね。ちょっとめんどくさいっていうの
が重要ですね。そうそうそう。降りてまた上がってみたいなね。
うん。
うん、それもちゃんとこう映像でしっかり見せてるところとか。う
ん、ちゃんと降りるシーンとかもね、うん、なんか。ちゃんと撮ってますからね。
あれは、本気の印でもありましたよね。二人がアパートに、最後にアパートに入っていくかな、アパートから出ていくシーンかな、どっちか忘れましたけど、
うん。
アパートの、二階建てのアパートの二階に行くみたいな、確かシーンで終わるんじゃなかったかなと思いますけど、
うん。
そういうの
を、また、忘れました。はい。
はい。またそういうのを出してきたなって感じがしましたし、
うん。
あとは、キャスティングですね。パクさんの役、まあ、砂田アトムさんという方なんですけど、
うん。
まあ、当事者キャスティングっていうところですよね。
うん。
そこはやっぱり、日本はやっぱり、なかなかそれが進まないというところもあるんですけど、まあ、そこはちゃんとやってると。まあ、確かに韓国人ではないんですけど、砂田さんは。
うん。
うん、まあ、それは、やっぱりちょっと難しかったらしいんですけど、まあ、でも、
うん、
ろう者の方を使うというところは、良かったんじゃないかなというふうに思いましたし、あとは、キャスティングというか、まあ、キャスティングに入るかもしれないですけど、猫の使い方とかですね。
うん。
うん。まあ、言っちゃあれですけど、その子供が亡くなった代わりに猫が今度家にいて、まあ、夫婦の間をちょっと取り持つ関係になるのかなっていうようなところも見せつつ、
うん。
それはなんか前、 これでも取り上げましたけど、猫は逃げたの、
うん、
猫の使い方にちょっと似てるかなっていうふうには思いましたね。
うん、
はい、そんなとこが良かったところですね。
はい。
はい。で、ちょっと長くなりましたけど、気になった点はちょっと一つあって、
はい。
僕はその、特に母親ですけども、
うん。
彼女は特に、まあ、病的に思えたんですね。すごい気持ち悪さを感じたんですけど、うん、
はい。
そこまでの人物にする必要が果たしてあったのかなっていうところはちょっと、思ったんですけど、僕がただ嫌いっていうだけでそこはすごい反応したのかもしれないですけども、
うん、
まあその意味がどういうところだったのかなとかちょっと思いましたね。
まあ病的なところはちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ後で話すかもしれないですけど、そのまあこれの深田さんのインタビューが映画ドットコムに載ってて、
はい、
読みました。
大体今回読んだと思います。うん、はい。
なんかそれで、まあ一つのテーマとして孤独っていうものを、まあ描いてるっていうのあるじゃないですか。はいはいはい、で、タバコ吸ってるシーンでも言ってましたけど、一人で死んでいくみたいなこと言ってませんでしたっけ？
言ってましたね。宗教にハマり出した時ですね。
そうそう、
はいはい。
うん。で、そこも関係してんのかなっていうのは、まあその、だからといって別にその、ダイレクトに、彼女との結婚を反対したっていうところには全然繋がってないんですけど、
うん、
でもなんか、孤独なところと、その、なんか、うまく取り戻そうっていうか、その、なんか、こう、だから孤独と向き合えてないから、
うん、
なんかこう、輪を繋ごうとする。
ああ。
お父さんは孤独と向き合えてるんですよ、多分。
うんうんうん、
だから、まあ、自分が嫌だったら嫌って言うし、
うん、
人に嫌われようが別にいいみたいな。
うん、
でも、そうじゃない反応してしまってるのかなとは思ったんですけどね。いや、わかんないですよ、全然。
ああ、なるほどね、うん。僕はもう終始、この人は理解できない人間として僕の中でずっといたので、
うん、
うん。だから、まあ、宗教にね、
はい。
宗教にハマるっていう言い方あるかもしれないですけど、まあ、のめり込む感じのところも、うん、なんだかなって思いましたし、その、なんだろう、ベランダでね、その、人は死ぬときは孤独、だとか、なんか、死ぬのが怖いみたいな話してたと思うんですけど、うん、
はい。
まあ、はっきり言って、もう何言ってんだろうなってずっと思ってましたし、
どうすか。
で、わからないんですよね、彼女の言ってることは全然。うん。全然入ってこないというか、うん、なんか、当たり前のことを言ってるようにしか僕は思えなくて。
多分、
うん。
いや、これはすごいこういう言い方すると良くないんですけど、
はい。
いや、まだ乙啓さんは、こう、まだ若いから、
はい、はい。
かもしれないです。
僕
は、すごい、あれはわかるんですよ。しかも最近やって、孤独っていうところがすごいわかるというか、おとけさんが見たら僕なんか家族いるじゃないですか。子供もいるし、妻もいるし、
はい、
でも昔より孤独っていうことをすごい感じることがあるんですよね。昔はそんなことあんま考えたことなかったし、別に一人で死んでいくだろうって思ってたんですよ。
うんうん、
今のおとけさんが言うように、
うんうん。
でもなんかわかんないけど、すごい感じますね。それは僕だけなのかもしれないけど。
いや、
孤独、一人が死んでいくっていうことに対する孤独っていうよりも、
うん、
なんか誰とも交わえない、
うん、
自分みたいなのがあるんですよね、
うん。
ちょっと言葉でうまく説明できないんですけど、
うん、
だから僕はお母さんの言ってることがめちゃくちゃ刺さったんですね。
僕は、アツさんが感じてるそういうものとか、
うん、
母親が言ってることと同じかどうかわからないですけど、
はい、
孤独というものはすごく感じるのはあります。僕も、
うん、
で別になんか孤独自慢じゃないですけど、
はい、
全然それはあって僕も、
うん、
うん、なんだろう、そういうことで悩んだりとかいうことはまあだから人とあんまりそういう話をしないので。
はい、
自分がどれくらいそういうことを考えてきたのかとか、
うん、
それは比べようがないんですけど、
うん、
自分は自分なりにそういうことはずっと思ってきたことはありますし、
はい、
考えてきたつもりではあるので、むしろ、なんだろう、その年でそんなこと言ってんのかぐらいに僕は思ったのかもしれないです。
うん。
うん。いや、
むしろその年になるからこそ思うんじゃないかって僕は思いました。
ああ。 なんだろう。だから同じものを感じてるかわからないので、
はい。
一概には言えないですけど、
うん。
いや、そんなこと僕は知ってますよ、的な風にちょっと馬鹿にした風に見てたのかのか、のかもしれないですね。そんなこと、いや、なんだろう、みんな考えるでしょうっていうか、そんなこと知ってるよ、的に思ったのかもしれないし、またでも全然違うことを思ってるのかもしれないですよね。そこはちょっとわからないですね、感覚なんで。
はい。いや、僕は最近だから逆に、人は孤独だから、
うん。
恋愛するのかなっていうふうにぐらい思ってて、
うん、
いや、そのなんか、いや、あの、付き合っても絶対孤独なんですよ、
うん、
でも一瞬孤独じゃないんじゃないかっていう錯覚を得られるのが恋愛なんじゃないかなってい
う、
はい、
うんうんうん、
でもだからその瞬間ってほんのちょっとしかないんですよ多分、
うん、
結婚したらまあ、あんまりあれですけど、
うん、
そういう感覚がなくなってくるんですよね。
そういう感覚。うん、
家族とかなってきたら、
うん、
いや別にその、ときめきとかそういう話じゃないですよ。
うん、
その錯覚がなくなるんですよね。
ああ。
だから、どっちにしろ結婚しようが、結婚してまいが、付き合うが付き合ってまいが、孤独なんですよ、うん、人間は、
うんうん。
でも、僕の感覚ですけど、恋愛して、この人を自分のことすごい認めてくれてる、まあ、付き合うってことは認めてくれてるわけじゃないですか。
うんうん、
その瞬間は、その、自分が孤独であるっていうことからは、ちょっと解放されてる
ん
ですけど、本当は解放されたいんですよ、
うんうん。
別に認められてることすら、本当にそうかどうかわかんないから、
うん。
でも、ゼロのものが、なんか認められたっていうことで、
うん、
何か解放される部分、勘違いできる部分があるんですけど、
うんうんうん、
結婚して長くなってくると、
うん、
その感覚が薄れてきて、
うん、
やっぱりすごい孤独であることを感じてくるというか。
なるほど、
うんうんうん。僕はだから、あの夫婦は、ああなっちゃったりして、視線を合わせなくなる。
うん、
別にそれが原因じゃないんですけど、
うんうん、
っていうなんかその、ちょっと、まあ後でまた喋りますけど、
うん、
そういうなんか、部分を感じるというか。
うん、僕は、まあ、どんなに気があったりとか、どんなに長く一緒にいたとしても、人間絶対的な溝みたいなものっていうのはあると思ってて、
うん、
まあ分かり合えない部分ですよね、結局。
はい。
うん、だから、結局、誰しも孤独だっていうふうには思ってて、
はい。
まあ、そういうことを考えてると、だんだん落ち込んでいくじゃないですか、気分が。
うん。
うん、あんまりそういうことばっかり考えてると。
うん。
だからそうすると、母親みたいになっちゃうと思うんですけど。
うん。
だからこそ、まあ一番、どん底みたいなマイナスというかね。
うん。
一番暗いところっていうか、まあ、そこのところから、まあ考えるのが大事なんじゃないかなっていうふうに思って生きてますけど。
うん。
うん。いや、所詮、そんなもんだからっていうところっていうかね。
うん。
うん。あまり期待しすぎないというかね。
うん、だからそれができる人は、そういうのはいけるんですけど、
うんうん、
そこを埋めたいなって思う心が強い人にとっては
。ね、はいはい。だからそれを家族とかそういうものに求めすぎてしまうと、
うん、
ある時ふとそういうことに気づいてしまってっていうことかもしれないですね。
そうですね。まあ向こう同じように思ってない時とか、僕にすごく感じるでしょうし。うん、
すれ違いというかね、うん。
そもそも別に家族でもそういうものを求めるものでは本当は本来ない。ものだと僕は思うんですね。他人にそれを実は求めちゃいけない。うん、ていうか、だから、おとげさんがさっき言ったみたいに、うん、人は孤独であるっていうことは絶対なので、
うん、
いくら家族ができても、
うん、
そこは求められないんだけど、
うんうん、
求めてしまう人もいて、
はいはいはい、
そうなると、やっぱり、もともとそうじゃないから、迷ってしまう。っていうのは、やっぱあるんじゃないかなっていう。
うん。だから、それを、自分の中じゃなくて、外に求めるということですよね。
はい。諦められない、
うん。うん。まあ、そうですね。だから、うまくいってるときは一瞬ね、そういうのを忘れられる。
はい。
かもしれないけどっていうところですよね。うん。
はい。
はい。うん。なるほど。まあ、そこまで、あれを見て、そこまでは考えは及ばない。
いや、それは僕がただの当事者だから、と思っただけです。
うん、でも、そういう捉え方すれば、はい、母親がそういうことを言ってたのかなというところは理解はできましたね。
うん。で、うん、僕はこの解釈ですよ。
うん、もちろんです。はい。はい、なるほど。まあ、まあ気になった点というのは、その辺ですね、うん。母親周りのところですね。はい、うん。まあそう言われると、確かに彼女の存在は、作品として意味は あったなというところはありますね。
うん。
まあ、その、結構、今回は時間があったので、
はい。
監督のインタビューとか読んでたんですけど、多分松さんと同じやつを読んだんですけど、
はいはい、孤独。めちゃめちゃいいですよね。
そうなんです。孤独、でも孤独の話とか、
うん、
結構書いてあったじゃないですか、そのインタビューとかで。
はいはい、
でも、はい、僕映画見終わって、それピンと来てなかったんですよ。孤独の話については。はい、その人生とか愛とかいうことは、まあ、なんとなく分かったんですけど、うん、今なんとなく分かった気はしました。
うんうん、本当に、だから、仏さんだから正しいんですよ。その孤独であることをもうすでに受け入れてる人にとっては、多分あそこ響かない。
ああ、かもしれない
です、ね。読み解きができないとかそういうのなくて、別に当事者じゃないから、別にそんなの感じないんじゃないかなっていう。
まあまあ、あの自分を過大評価するわけじゃないですけど、まあそこは自分は乗り越えてたのかもしれないですね、
うん、
もしかしたら、うん。なるほど。はい。僕はとりあえず以上です。
はい。
はい、
じゃあ次僕行きたいんですけど、まああの、まず、深田さんの作品はすごい好きで、
はい。
ある種、その、アズガル・ファルファディ的な感じがするなっていうところがあって、
うん、
なんか、ある事件をきっかけに、
うん、
なんかそれまで、だから、おとけさんが本心を言ってないみたいなこと言ってましたけど、うん、隠されてた部分っていうのが、うん、まあ、むき出しになってくるというか、
はいはいはい、
関係性が変わってきたりとか、それが、まあ、浮き彫りになるだけじゃなくて、そこから導き出される何かテーマみたいなのが、かなり深遠で、
うん、
いつもなんかすごく考えさせられる、
うん、
まあ、すごいありきたりな言葉ですけど、
いい、
それ、そういう作品が多いから、
うん、
自分がそこから何か、その、得るとかじゃなく、なんか感じるのが楽しみで見たいなって思う人っていうか、
うん
うんうん、そのファルファディもそうなんですよね、僕は、
うんうん。
そういうところですごい僕の中では共通してる、いい監督だなっていう印象で。うんうんうん、で、さっき映画 .com の説明を言って読んだように、この作品は、矢野明子さんのラブライフっていう、
はい、
あの歌の、歌からインスパイアされた作品ですけど、
うん、
なんかそういう作品っていい作品多いのかなって思って。
ああ、確かにね、うん。
ちょっと思い出しただけもそうじゃないですか。
うんうん、
あれはクリープハイプの、
はい、
ナイトオンザプラネットの、はい、ナイトオンプラネットっていう曲があって、
うんうん、
そっから着想を得た監督の作品だし、うんうん、僕はちょっと見てないんですけど、春原さんの歌とか、光の歌でしたっけ、なんか、はいはい、あの、杉田さん監督の作品も、うん、とても評判いいですけど、
うん、
あの、そういう、歌じゃないけど、詩とか、
うん、
俳句とかそういうところから撮った作品で、
うん、
なんか、長編の作品って、長編というか、長編小説の作から作られた作品って、
うん、
結構その、キュッてしなきゃいけないから、
はいはいはい。
なんかちゃんと描ききれてないし、いい、うん、その、ほんといいところが描ききれないみたいな、
うん、
ある気がする
し。難しいですよね。
そうそう。
この後、ブレッドトレイン話しますけど、まさにそれで、
はいはい、
原作があって、それをいかに映画化するかみたいなのは、やっぱりお話が長ければ長いほど難しいですしね。
はい。
うん、
前は、
はい、
うん、
逆のパターンですよね。なんか短いものから、長いお話を作るということですよね。
はい、
うん。
だから多分小説って行間が面白いと思うんですよね、やっぱ。
うん。
なんですけど、映画にするときそこはまずカットしなきゃいけないから。
うん。
まあ、そういうタイプの作品だったらいいですよ。そのストーリーがめちゃくちゃ面白いみたいな。
うん。
推理小説のすごいなんかトリックがあるとか、はいはい、そういうやつだったら別に詩を末節を取っても、
うん。
全然面白いと思うんですけど、
うん、そうですね。
うん。でもこのタイプの作品の場合は、
うん、
人と人とのその微妙なところが重要だから、
うん、
そこを描いてる作品って結構難しいかなと思うんですけどね。うん、でも一方そのおとぎさんが言ったみたいにこれは膨らませばいい話なので、
うん、
監督が考えてることとかテーマ性をすごい入れられるじゃないですか、
うんうんうん。
自分の解釈とかもすごい入れられるから、監督がやりたいことがすごいダイレクトに伝えられるのかなっていうので、
うん、
まあいい作品がやっぱ多いのかもしれないなっていう気がしてて。で、僕はこの、歌はあんま知らなかったんですけど、
はい、
結構何回か聞いて、
うん、
詩も読んで、
うん、
ああ、そうかっていうのをすごい感じましたね。
うん、
なんか、これを読ん、この詩を読んで、誰を思い出すかっていうので、人それぞれあるだろうなと。僕は、まあ、まず思い出したのは娘を、思って、
うん。
でも、これってなんか、誰にでも当てはまるんですよね。
うんうんうん、
だからこの本作でも、その死んだ まあ、言っちゃいますけど、死んじゃう、
うん、
ケイタに対する思いを言ってるようにも取れますし、
うん、
なんか、韓国に行っちゃうことも含めて、その、うん、あの夫婦の話とも取れるし、
うん、
なんか離れていても愛することができるとか、
うんうんうん、
なんか、その生きてさえいてくれればいいよみたいなとか、
うん、
いう詩が印象的ですけど、
はいはい、
だからこの作品の中でのいろんな関係性を描いているなって思うから、うんうん、はい。まあ、自分にとってどういう人を思い出すかっていうのもそれぞれみんなあるだろうなっていうのが、うん、はい、感じました、
うんうん。
で、なんだろうな、どっかで喋ろう。まあ、まずじゃあすごい細かい話をすると、
はい、
あの、ジェンダー的なところもすごい考えられてて、
うん。
なんか、旦那さんがまず料理してるじゃないですか。
ああ、そうです
か、ね。唐揚げ、はい、
うんうん。
で、女性陣がタバコを吸ってるじゃないですか。
うん。
なんか映画ってそういう、もう、日本の映画特にそうですけど、まあ、絶対料理してるのを女性が してるとこしか出ないし、
うん、
タバコは大体男性が吸ってるしっていう、うん、そのジェンダーの固定化みたいなのも結構問題されてると思うんですけど、
うん、
まあ、意図的かわかんないけど、そこはすごい考えてるのかなっていう、
うん、
その、固定概念に縛られないように、
うん、
インドになっちゃう部分もあると思うんで、やっぱ映画の常に女性が、
うん、
やっぱ料理してたら女性が料理するもんだっていうような考え方に固定化されていくだろうし、
うんうん、
そこもやっぱ深田さんならではにやっぱ考えてたりするのかなっていうところはすごい細かい話ですけど、
うんうん、
感じたりとか、
はい、まあ深田さんはそういうことにまあ映画業界的にも力を入れている方ですね、はい、あのスタッフの働き方であったりとか、うん、まあまあジェンダーだけじゃなくてね、セクハラとかモラルハラスメントとか、はい、そういうことにもあの、
社会問題にすごい関心がある
人ですね。関心がある方ですからね。はいはい。
で、なんだろうな。本作の僕が好きなところは、
うん、
なんか、人間の業が描かれてるかなっていう。
ああ、
うんうん。本気の印の主人公もそうですけど、
そうですね。
うん、なんか、どうしようもないところがあるじゃないですか。
うん、
特に韓国に行っちゃうところとか、
うん、いやー、わかるけど、いやーって感じになりますよね。
はい、
うん。
で、やっぱだから、彼の方が良かった、いいと思ったから行ったわけですよね、多分。
どうなんですかね。その辺がやっぱり、彼女の本心ちょっとわからないですけど、一つはでも、心配だからっていうのはもちろんあったと思うんですけどね。
うん、僕はなんか、パクさんは、ケイタの代わりなのかなとは思ったんですよ。
あ
ー。旦那さんには世話しなくていいじゃないですか、別に。
うんうん、確かにね。
世話をする対象としての。ま
あ、ある意味しっかりしてそうだしっていうところはあるし、
うん、
なんだろう、しっかりしてるっていうのはまた違うんですけど、その、両親が近くにいるというかね、両親との関係が、うん、旦那さんはまあそんなに悪くないですよね。
うん。
逆に言うとちょっと精神的には自立してない感じはちょっとするんですけど、
うん。
だから、今自分がいなくなったところで彼は大丈夫だろうっていうところは、ちょっと、ありますよね。
でも、うん、やっぱそれは気持ちがなければあっちには絶対に行かないと思うんですよ。だってブッパクさん別に来てくれとも何も言ってないし、
うん。いや、そうですね。気持ちはあったと思いますね。その、久しぶりに会って、
はい。
2、3日一緒に過ごした感じもありましたし、
うん。
うん。
だから女性としての部分みたいな、
うん。
が描かれてるのかなっていうところが僕はすごい好きなんですよね。そういう、その、いや、理屈ではそれはこっちの方がいい、行った方がいいよって言うんだけど、うんうん、気持ちの部分ではやっぱどうしてもそっちには行けないなっていう葛藤とか、
うんうん、
で、それが、それこそが人間なのかなって僕は思うので、
うん、
そっちに行かなくてもいいんですけど、別に。
うん、
でもそこで思い悩むっていうのはやっぱ僕は、なんか好きなんですよね。
うんうん、なんか、言い方良くないかもしれないですけど、そういうとこは監督意地悪ですよね。
うん、
そういうの描きますよね、はい、すごくね。
でもそういうの描いてくれるから救われる人もたくさんいるんじゃないかなって
思
って、
うん。確かに。はいはい。
それが本作で僕が一番好きな。
あ、
はい、最近、吉田修一さんのミス・サンシャインっていう本を読んだんですね。
うん。
で、あんまりそれネタバレしちゃいけないんで、
うん、
ちょっと詳細は言わないですけど、
うん、
ある女性が、やっぱ前の彼氏がいいってことで、
うん、
こう、自分から離れていってしまうっていうところがあって、
うん、
付き合ってるのに前の彼氏の方がいい、
うんうん、
っ で、僕はそれを読んだときに、まあ、下世話の話ですけど、
うん、
その前の彼氏あんまり多分いい人じゃないんですよ。浮気とかする、して、
うん、
それが嫌で、その彼女は、離れたんですけど、
うん、
でも忘れられないから、
うんうんうん、
会いに行っちゃったりするんですね。うんうん、でその時に、やっぱその体の良さとか、なのかなとか、ちょっとその、
うん
まあ、全然書いてないんですよ、
うんうん。
理由は全然書いてないんですけど、そういう人はいて、
うん、
でもそういうところを描いてくれるところが僕がすごい好きなんですよね。
うんうんうんうん、
どうしようもなさみたいな。
うんうんうんうん、
人間のなんか、
はいはい、
もう、で、それもある、実際あるんだろうなっていうのもあるんですよ。うんうんうん、まあ僕もそういう経験があるんですね。
うんうん、
された経験が、うん、女性に付き合った人に、
はい、
そういうふうにはっきり言われたこともあって。
おぉ。
はい。まあ、もうこの場だから言いますけど、
はい、
だ大学の時付き合った、大学か、うん。付き合って、僕はだから、地元が神戸だったんで、
はい、
神戸の時付き合ってたんですけど、大学行くからもう遠距離してたんですけど、
うん、
東京に出てきて、
うんうん、
で、ある日、まあ浮気をしたっていうふうに、電話かかってきたんですね。
お
その彼女から。
彼女から、はい。
で、僕はむっちゃムカついたから切れたんですけど、うん、まあ最終的に許そうかなと思ったんですけど、
うん、
でもその人は、その浮気した相手との、そういうことが忘れられないから、結局そっち行ったんですね。
うん、
なんだよ、みたいな思ったんですけど、
うんうん
うん、今泉力也の、うん、映画かよ、みたいな感じの展開なんですけど、はいはいはい、
まあありそうな話ですね。
はい、でも、まあだからその時はすごい辛かったけど、でも、人間ってそういうとこだろう、っていうところもあるんですよね。
わ、
うんうん、
かります。はい。
だから、でもそういうのってあんまり常識的じゃないし、
うん、
映画でもあんまりいいように描かれないと思うんですけど、うん、でも、それこそが人間って僕は思うので、
うん、
そういう、まあ、今作のその、韓国に行ったのがそういう理由かどうかわかんないですけど、
うんうん、
でも、なんかそういう、こう、本当はこうした方がいいけど、こうできないっていうところは、すごい好きなんですよね。
うんうん、自分がやられたらめっちゃ嫌ですし、めっちゃ腹立つと思いますけど、
うん、
あ仕方ないよなって思う時はありますね。
はい。
うん、まあ、自分はしないですけど、
うん、
そういう気持ちになった時に、
うん、
それを言い訳にしそうだなっていうのはありますね。
うんうんうん、
それこそあれですよね。浜口監督の寝ても覚めても
とか、それ言おうと思ったんですよ。そうなんですよ。そう、それなんですよ。
これ、まあ、その部分は深田監督っぽいところはあるかなってちょっと思ったりして、うん。うん、そうなんですね。でもこの二人とも同世代のね、監督なんですよね、
はい。
うん。そう、まさにその話ですよね、これってね。
そう、
うん。
で、僕はでもその、なんていうか、何言うと思ったんだっけな。あ、そう。それも、
うん、
タイミングかなっていうところもあって。
うん。
いや、もうめっちゃ下世話の話すると、その、相手とのそれが良かったっていうのも、
はい、
まあ浮気だから良かったのかもしれないし、
はいはいはい、
分かんないじゃないですか。うん、だから人間と人間のつながりなんて、す、
う、
べ、
ん、
てタイミングと、
はいはい、
関係性というかその状況によると僕は思ってるんですね。うんうん、
確かに。
で、そのまあなんだろうな、そのまあ例えば浮気とかまあ今回だったらパクさんとの関係性もあのタイミングで出会ったから良かったのかもしれないし。
うんうん
っていうか実際そうだと思うんですよね、
うんうんうん。
だって実際に自分の本当の辛さを理解してくれるのはパクさんだけだ
と思うし。そうですね。息子がまだ生きてたら、パクさんあんまり相手にしなかったかもしれない、ね
う
ん。
そう、実際に相手にしなかったし。
だから、そうなんですね。実際、一回見捨てるっていうかね、はい、自分で言ってましたもんね、
うん。う
ん。そうなんですよね。
だから、まあ、その時は辛かったんですけど、
うん、
なんていうか、で、しかも自分が負けた気になるじゃないですか、やっぱ。
うんうんうん。うん、
でも、まあうんそれはすべてタイミングだし、
うん、
って、まあ、思うようにしたというか、まあ本当そう思うんですね。
うん、
まあ昔話、まあ以前の配信で話しましたけど、あれか、ストーリーオブマイワイフの時。
はい。
人と人の、その運命の人みたいな時、ことを話しましたけど、うん、それはだからその、いつ付き合ったとし、いつ出会ったとしても付き合うっていうのが運命じゃなくて、
うん、
時と場合が、
うん、
その運があったから出会えて、うまくいったのが運命の人なんじゃないかっていう話をしましたけど、うん、
なるほど
それと一緒で、
うん、
人と人との、まあ、繋がりでただ全てタイミングで、
うん、
しかも、その、なんていうかな、その時々に必要な人っていうのがやっぱいると思うんですよ。
はいはい。
だから、パクさんは別の時にいたら全然必要じゃないんだけど、あのタイミングでは、まあ、マジで必要な人で、
そうですね。
だからこそ韓国にも行っちゃうし、
うんうん、
でも、人は、 そのさっきの孤独ともつながるんですけど、一人の人にすべて受け入れてほしいっていう気持ちもあると思うんですよ。
うん、
普通の人だったらだから、旦那さんとか。
うん、
でもそれは、やっぱすべてを、さっき言ったみたいにタイミングによって、うん、必要な人で変わるから、
うん、
一人の人が追うことは多分できないんですよね。
そうですね。うん、
でも、そういう一人の人に追われなきゃいけないっていう、
うん、
そのジレンマが、
はいはい、
まあ、それは絶対解決しないじゃないですか。一夫一婦制、一夫状況だし、まあ普通の倫理観で言ったらそれはそうだし、
うん、
だからこそずっと悩むし、
うん、
それ解決することではないんじゃないかっていうのもあって。
うんそうですね、うん。
はい。なんかホームページの言葉で、人は誰しも孤独を抱えて生きているのに気づかないふりをして平気を装っているって書いてあって。いや、まさに本当、僕はそれをすごい、常に感じてるし、まあ死ぬのが近いからっていうの、死ぬ、まあ仏さんよりって話ですけど、
まあまあはい、
だから余計感じるのかもしれないし、
うん、
あとなんていうか、家族とか人が増えていけばいくほど、
うん、
それを感じることもあるんですよね。
うーん、
なんか、こんだけ増えて、友達も増えたのに、
うんうん、
実際のところはやっぱ、それとはこれとはまた別なんじゃんっていうところに気づいてくるというか、
うん、
普通の人は、普通の人っていうか、普通はその、孤独を埋めるために家族を築くわけじゃないですか。
うん、
でも、結局はそれをやったところで解決しなかったら、
うん、
なんていうか、絶望が待ってるじゃないですか。例えば、うん、何もいない一人の時に、孤独なのはまあ、しょうがないと思えるかもしれないし、
うん、
これから家族が増えていけば、その孤独は紛られるかもしれないっていう希望があるけど、
うん、
実際でもそれを手に入れた時に、全然解決できてなかったら、それはもう残るは絶望しかないっていうか。
なるほど。
まあ、わかんないですけど、うん、それをだからあのお母さんは思ってたのか、僕はだからそういうことを思ってるから、今そういう気持ちになってるところがあるのか、
うん、
うん、はい、
なるほどね、
そんな感じですかね。だから僕はすごくいろんなことをこの映画から感じさせてもらえたので、
うん、
まあ本当ベスト10に今年の入るぐらい良かったなと思いましたね。だからあの人類補完計画ってあるのかなっていう、
うん
うん、あれってだからみんな液状化してみんな一緒になるわけじゃないですか。本当、うんうん、孤独じゃなくなるっていうか。うんうん、それを求める人間の気持ちっていうのもわかるなっていう、
うんうん。そうですね。だから僕も、怒り言動の気持ちすごいよくわかるんですよね。
個性というものはなくなるけど、
うん
う
ん、その
孤独はなくなりますよね。
はいはいはい。だから、まあ、人類の一つの夢で不老長寿っていうのがあるじゃないですか。
はい。
まあもう一つ人類の夢があるとしたら、人類補完計画かなって僕はちょっと思ったりはしたんですよね、当時。
うん。
うん、まあ究極、かなっていうのはちょっとありましたね、それは。なるほど、
うん。で、あと全然関係ない話ですけど、
はい。
仏さんにとってこの、深田さんは20年前からラブライフが好きで、いつか映画化したいと思ったらしい、
はい、
言ってましたけど、
うん、
そういう曲ありますかっていう。
ああ。
ちなみに僕はないですっていう。
僕は、
はい。
中島みゆきの糸っていう曲がすごい好きですね。
おお。
はい。僕が映画監督で、
はい。
映画を作ったら、まあ、エンディングにあれを、の曲がぴったりな映画が作りたいなっていう。
まあ、もうすでに映画化されていますけどね。
だけど、あの映画はあんまりいまいちだったんで、ちょっと納得がいかないっていうね。
そうか、あの映画は曲から来てるのにあんま良くないんですか。
そうなんです。
僕見てないからあれなんですけど。
僕はあんまり、ああ、違うんだよなって思ってしまいましたね。
お
ー。はい。なるほど。
はい。
先ほどのパクさんの話で言うと、
はい。
まあ、主人公は、彼が、自分がいないとダメだっていうふうに思ってたわけですよね。
うん。
そうやって言ってましたし、まあもちろん、パクさんのことが、の方がいいなって思って韓国に一緒についていったのもあると思うんですけど。
はい。
でも、実際、韓国について、まあ、本当は結婚式だったってことを知るわけですけど。
うん。
彼と彼の息子ですよね。前の奥さんとの息子。
はい。
とのやりとりを見てたら、見てて、彼女は、あんまり顔は映らないで、ので、その背中しか映らないのね、途中からわからないんですけど、うん、はい、もしかしたら、ああ、彼は大丈夫なんだなっていうふうに思ったのかもしれないんですよね。
うん、そうですね。
うん。私がいなくても別に大丈夫だったっていうところですよね。
うん。
つまり、元彼のところに戻ったけど、
うん。
自分が思ってた のとちょっと違ったと思う、元彼が。
うん。
だからやっぱり一緒にいないでやっぱ帰ろっていう風になって帰ってきたのかなっていう風にちょっと思ったりとかして。
うん。
まあどっちみち帰ってきてたとは思うんですけどね。
はい。
ずっと韓国に行く、いるわけにはいかないような気もしたんでね。
うん。
うん。それは難しいかと思ったんですけど、でもそういう心境だったんじゃないかなっていう風にちょっと思ったりとかしましたね。
うん、
そしてなんか彼女が抱えてた問題みたいなの、例えば息子のことだったりとか、
はい。
元夫のパクさんのことだったりとか、
うん。
そういったなんか問題があのシーンで全部なんかリセットされたみたいな。
うん。雨に流されたみたいな。
うん、みたいな感じにも見えましたね。それで帰ってきて。
うん。
で、じゃあこれからどうしようかっていうね、ところですよね。二、うん、人の関係どうなっていくのか。
うん。うん、まあ、自分がしたことが、まあ、言えば自分をされたわけですもんね、あそこで。なんか、
はい。
奥さんのところに行っちゃって、
うん、
そのままどっか行っちゃうみたいな。
うん、まあ、それを彼女は気づいてるかどうかわかんないですけどね。
うん。
うん、その、相引きしてたかどうかは、まだ言ってないのでね、わからないですけどね、
はい。
うん。どう思いますか、マスさん。あれ、あの夫婦、あの後はどう、うまくいくと思いますか。
いや、うまく、どうなんすかね。
うん、
その、相手の状況によりますよね、あの、奥さんも。
うん。
いや、もう、そういう人がいたら、まあ、その、橋にも棒にもかかんないでしょうけど。
ああ、だから、元カノの方がいいなって、次郎が思ってたら。
ああ、そっちですか？ごめんなさい。あの、パクさんの方が。
パクさんじゃなくて、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
あ、次郎とですか、
うん、もう、パクさんはあの後どうなるかちょっともう全然想像がつかないですけどね、もうね。
いや、そうか、うん。でも、一緒に歩いて、
うん。
どっか行ってましたよね。
はいはいはい。
それが、なんか、救いでもあるという。いうふうに終わってますから。
うん、そうですね、うん。
まあでも実際、でもまああの、山崎さんとは、
はい、
もうあれで終わりだったんじゃないですか。
な
んで同じ名前、劇中の名前と俳優の名前同じしてるのかよくわかんないですけど、はいはい、うん、うん。あそこでまあ、キスはしてましたけど、それ以上はなさそうな感じだったから。
うん、なんか申し訳なさそうなキスをしでしたし、
ね。そうそう、
ね、うん。
ごめんなさい的な部分もある。
うん、なんか、うん、そう、彼女のためにみたいなところちょっとあった気はしましたけど、まあまあ、ちょっとわかんない。まあ確かにね、もうなさそうな感じにはまあ見えますよね。
うん、
彼はなんか、どっちにしてもなんか、好きなのか嫌いなのかあんまり顔に出ない感じですよね、ジローは。
はいはい、
だからその辺がちょっと読み取りにくいんですけど、まあ。
なんか、うん、はい、だからお父さんになんかいろいろ言った時もなんかあんま言わないじゃないですか。もっと言うべきじゃないですか、
うん、そうそう、なんか、彼女をね、守るようなことを言うかなと思ったら、はい、うん、そうなんですよね。
むしろお母さんが言い出すぐらいだから、
うんうんうん、
だからそこら辺はちょっとダメじゃないかなとは思ったんですけど、
だから、彼は自分が、やっぱりそう思ってないから言えなかったところはあるかもしれないですね。
そう、だと思いますね、
うん。本当にそう思ってたというかね。
はい、
うんうんうん。
悪いなっていう、親にも対する負い目みたいなのがやっぱ、
ああ。
あるわけですよね、はいはい、多分。
多分ね。うん。
うん、でもまあね、うん。
なんかね、お父さん話が違うじゃないかみたいなことをちょっと言う、はい、どういう意味かはちょっとわからなかったですけどね、あそこではね。
うん。
うん。なるほど、
ね。近くに住んだのはだから、子育て一緒にしたいからってことですよね。
ああ、だから孫が欲しかったってことですね。
はい。
うん
はい、
だから、連れ子を孫だとは思えなかったということですね、うん、彼らはね。うん。なるほどね。うん。マスさんがさっきおっしゃってた、その、タイミングの問題で言えば、
はい。
うん。あの後、あの二人は、お互いにお互いが必要だったらうまくいったのかなっていうふうには思いましたけどね。うん。うん、まあ、あそこから別に別れる必要もないような気もしますし。
うん。
うん、
まあ、あの、旦那さんとか二郎が、
はい。
許せればの話ですけど。
はい、ああ、そのことをね、うん。
言っちゃったことに対して。
うん。まあ、そのバランスを取る意味でも、ちょっと浮気じゃないですけどね。軽く相引きみたいなことをしてたのは、そういう、そのためにそのシーンを入れてたのかもしれないですけどね。
うん。
うん、ドロドロの感じにはなってないですけどね。
はい。他になんかありますか？
うん。そんなところですかね。
はい。
はい。
では、今日はラブライフについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
Thank you.